本日の聖書箇所は第一ヨハネの2章28節29節になります。ヨハネの手紙第一、2章28節29節をお読みいたします。新改訳聖書2017では480ページになります。ヨハネの手紙第一、2章28節29節。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちは確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずです。この聖書箇所から、キリストにとどまるというメッセージ題で共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめにお祈りをいたしますので、黙祷のうちに心を合わせていただければと思います。お祈りをいたします。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。私たちの主イエスキリストの父なる神様、御子イエス様が子供たちをそば近くに招かれたように、あなたは私たちを神の子供としてくださり、あなたの御そばに招いてくださったことを覚えます。今日もあなたの懐にあって、あなたの御声を聞かせてください。かたくなな私の心を、聖霊なる神様、どうか柔らかくし、石の心を取り除き、肉の心としてくださいますように。語る者の唇を清め、共に主の御言葉に聞かせてください。委ねて主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。前回私たちは2章の18節から27節を通して、今は終わりの時であるということを確認しました。その時には反キリストと呼ばれる、それはイエス様が救い主であることを拒否する者、また父なる神をも拒否する者たちが大勢現れるとヨハネは語りました。まさに私たちはそのような時代の中にあることに心を留めます。その時代にあって、父なる神と御子イエス様との交わりの中に歩む者には、聖霊なる神様が注ぎの油として私たちの内にあって真理を知らせてくださることを確認しました。今日はその続きになりますが、28節29節から御言葉に聞いてまいりたいと思います。そこで改めて28節からですけれども、私たち18節で今は終わりの時と語ったヨハネが、ここでもう一度今は子供たちよと語り始めます。このところを細かく書くと、今子供たちよ、とどまりなさい、彼のうちにと書かれています。それはまさに子供たちよ、今は終わりの時なのだ、今こそ彼のうちにとどまりなさいと語ります。ヨハネはこのヨハネの手紙やヨハネは福音書の中で、とどまるということについて別の言い方で交わりがあるという表現を使いました。私たちよく日本語で主に染まれば赤くなるという言い方がありますけども、その言葉にあるように、私たちはこの関係を持つ仲間や友人によって感化され、同じようになっていくということを経験します。私たちはその人と過ごす時間、その人から聞く話、その人と一緒にこう何かをするということによって、私が形作られ、影響を受けます。皆さん、私たちは朱色の朱ではなくて、私たちの主イエスキリストに染まるものでありたいと願わされます。この手紙を読んでいく中で何度も開いていますけども、 ヨハネの福音書の15章にあるブドウの木とその枝の例えを改めて読んでおきたいと思います。ヨハネの福音書15章4節から、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。よく知っている御言葉です。でも皆さん時々思わないでしょうか。本当にそうなんだろうか。イエス様を信じなくたってそれなりに生活できますし、教会に行くのを嫌になっちゃってやめて、最初の頃はこう教会に行かない自分がこう心がざわざわしているんですけど、やがて平気になってそれなりに毎日楽しく過ごせるような気になります。しかしイエス様は、私を離れてはあなた方は何もすることができないと語っているように、やがて心が乾いていきます。それは切り落とされた枝というのは急に枯れるということはなくても、だんだんと枯れていくような姿かもしれません。イエス様はとどまるということについて、このヨハネの福音書の15章でいくつかのことをお語りになりました。一つは15章の7節を読みますと、ヨハネの福音書15章7節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますと言われました。すなわち、私の言葉があなた方にとどまること、そこにあなた方が私にとどまるということの一つの姿を覚えます。私たちは日々聖書の言葉に聞き、それを蓄え、そして思い巡らしながら自分の生活と照らし合わせて歩んでいるでしょうか。さらにイエス様はヨハネの15章9節で、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさいと語ります。すなわちイエス様にとどまるということは、別の言い方をするとイエス様の愛にとどまるということです。先日私たちはイエス様の十字架の出来事というのを覚えましたけど、十字架というのはまさに父なる神様とイエス様の愛が最もはっきり示された出来事です。イエス様は口先だけで私はあなたを愛していると言ったんじゃなくて、十字架でその身をもって示されました。私たちはこの愛のうちにとどまるべきです。こんな自分が愛されるはずないって言わないことです。こうしなければ愛されないって勝手に自分で条件を決めないことです。イエス様は私たちを愛しておられます。さらにイエス様の愛にとどまるときに、私たちはその愛で今度は互いに愛するという愛の中にとどまることを求めます。神様の言葉を聞き続け、神様の愛のうちに、そしてその愛をもって互いの愛のうちにとどまるところに、神との交わり、キリストのうちにとどまるという歩みが現れていくということを心に留めたいと思います。前にも何度かこれ話してるんですけども、今年の冬はアボガドの木を牧師室に移して育てたんです。初めてアボガドの木温室育ちになりまして、もう豊かな環境と適度な私の水やりを受けてですね、それはそれはアボガドがいっぱい葉っぱをつけたんです今年。でこの例えの残念なところは、 アボガドがまだ実をつけていないということなんですけども、私が言うのもなんですが、そこに本当にアボガドがたくさんの愛を受けて成長していく姿、それは私たちがイエス様の言葉を通して、イエス様の愛をたくさん受けて、兄弟姉妹のたくさんの愛の中にとどまり続け、影響を受け成長していく姿と重なります。自ら飛び出してしまった魚は地上で生きられないように、私たちはイエス様から離れてしまうなら、やがて呼吸ができなくなってしまいます。イエス様のうちに、神の言葉のうちに、愛の中にとどまり続けてまいりたいと思います。さて、ヨハネはキリストのうちにとどまるということについて、その目的といえばいいのか、その向かうところについて、キリストが現れる時、すなわち来臨の時、これはまさにイエス様の再臨の時に、私たちが確信を持つことができるため、また見前で恥じることのないためですと伝えます。イエス様は再三にわたってもう一度この世に来られると語ってきました。それがいつなのかは明らかではありません。しかしそれが起こることは確かなこととして語られています。ここでヨハネがこの28節で来臨という言葉として用いている言葉は、もともとある支配者が自分の領地に祝いのためにやってくる時などに用いられた言葉と言われます。その意味ではまさに誠の王なるお方がついに支配者として来られる時を覚えます。その日は、例えばマタイの福音書の16章の27節を読みますと、人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報いますとあります。皆さん、まさにその時はイエス様が正しい審判者として正しい裁きをなされます。まさにその主の来臨に際して、ヨハネは私たちが確信を持つことができるためですと語ります。皆さん、何の確信でしょうか？それは私たちがイエス様の十字架のゆえに信仰によって罪を許され、義と認められ、神の子供とされ、永遠の命を受けて歩んできたという確信です。私たちはこの確信を忘れるべきではありません。大胆にこの確信に歩むべきです。ヨハネはこのヨハネの手紙の最後の方、5章13節になりますけれども、5章13節でなぜこの手紙を書いたのかについてこう書きます。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですと書いています。あなた方は永遠の命を持ってるんです。すなわちイエス様との交わりの中にあって、罪を許され、義とされ、神のことされ、神と和解し、永遠の命に生きる新しい命に歩んでいるんだということを信じるためです。その確信に私たちが歩むためです。それゆえに同じくヨハネの手紙の4章の16節17節では、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。 この世において私たちもキリストと同じようであるからですと書きました。私たちは主の再臨の時、神の御前で大胆に恥じることなく立つことができます。しつこく言うと、この恥じるという言葉は受け身で書かれていますので、恥じらされることがないと聖書は私たちに語ります。さらにこの2章の28節の恥じるというこの言葉自体も法廷で用いられる用語と言われますので、まさに審判の時を思い起こさせますけれども、私たちが神の法廷において聖なるお方の御前に立ったとしても、イエス様のゆえに恥じることはないと聖書は語ります。でも皆さん、それは逆のことを言えば、このお方を知らない者、このお方との関係のない者にとってはまさに恥じいらなければならない、そのような時となるということです。唐突に突拍子もない例えなんですけれども、私がどこかの国の大統領の重要なパーティーに出席したとします。私がそこに入っていきますと、そこにいる人たちが、なんであなたがここにいるのかっていうような、人々がいぶかるようなというか、なんとなく冷たい視線を感じたとします。まさになんて場違いなところに私はいるんだろうかって、一瞬恥ずかしいというか戸惑うような気分になるかもしれません。ですけれども、私にはその大統領からの直々の直筆の招待状を受け取っていたとします。そうであるなら、私は恥じる必要がありません。なぜならそのお方に招かれたものだからです。大胆にそのお方の前に立つことができます。これは十分な例えではありませんけれども、私たちはイエス様によって神の子供とされ、神の国の相続人とされ、召されたゆえに恥じることなく確信を持って主の前に立つことができるんです。それゆえに私たちは神の子供としてこの地上の歩みを歩み続けてまいりたいと思います。私たちはどうせこの世はいつか終わるんだから、好き勝手にやっていればいいという無責任な生き方でもなく、どうせ私はいつか天の御国に行くんだから、この世はどうでもいいという別の無責任な生き方でもありません。それは決してイエス様の生き方でもなく、イエス様が言われたことでもありません。ヨハネは今日の29節を読みますと、第一ヨハネの2章の29節、あなた方は神が正しい方であると知っているなら、義を行う者も皆神から生まれたことがわかるはずですと語りました。神様はこの世を愛し、人々を愛し、この罪の世になおも神の義、平和、愛を届けようとしておられます。そうであるなら、私たちもまた神の子供としてそのように歩むべきではないでしょうか。子供たちは親の責任を受け継ぎます。神のうちにとどまるもの、神との交わりにあるもの、神から生まれたものは新しい命に生まれたものです。皆さん、カエル、これ本当は実物の写真を載せようか迷ったんですね。でも虫が嫌いな方もいるかなと思いましたので絵にしておきましたけど、カエルはオタマジャクシと比べたら全く似てないですよね。オタマジャクシはカエルに全く似てません。でもカエルは最初オタマジャクシっていう、一見するとカエルのように見えなくてもやがて必ずカエルになっていきます。柿の木が間違ってリンゴの実をつけることはありません。 ブドウの木につながる枝は必ずブドウの実を結ぶように、神の子供は神の子供として義の実を結ぶとヨハネは語ります。神の子供とされたものが今までと何にも変わらないっていうことはありえません。なぜなら新しく生まれたからです。神の子供が罪を犯し続けていて平気でいられるはずがありません。むしろ義の実を結びたいと願います。ヨハネはその義の行いによって神から生まれたことが分かると語りました。昔は平気でやっていたこと、今考えれば恥ずかしいと思うこと、そういったことからこうだんだんと、あるいはすっぱりやらなくなる、いや求めなくなっていく自分に気がつくことがあります。まあ、私もあの昔に比べれば何度も言ってますけども、うちの妹たちはしんちゃん怖かったよねって、あの特に寝起き起こすしんちゃんは怖いよねっていう話があったぐらい、私は本当にこう短気でも少しは短気が治って、少しは今愛の実を結ぶものに変えられつつあることを信じます。もしそうでないとしても、そのようなものでありたい、義の行うものでありたいと願わされます。なぜなら私たちは神の子供とされているからです。次回さらにこの神の子供としての姿を3章から読んでまいりたいと思いますけども、今日は最後に信じる者のうちにいる御霊が私たちのうちにあって結んでくださる身を確認して、お祈りを持ってメッセージを閉じたいと思います。ガラテヤ書の5章の22節23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。私たちこのような実を結ぶものとして、また今週もここから使わされてまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさいと、今私たちはもう一度あなたのうちにあることを確認しながら、神の子供とされ、あなたのものとされた私たちがここから使わされてまいりたいと思います。主が現れるときに、主がもう一度来られるときに、神の子とされ、義とされ、罪許され、永遠の命を持っているものとして大胆にあなたの御前に立ってまいりたいと思います。どうか私たちが今週もそれぞれ使わされているところにあって、あなたが創造されたこの世界の中にあって、あなたが願っていることを、あなたの御心を求めて、私たちはまた歩み続けることができますようにお願いいたします。すべてのことを主の御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。続いて本日は聖餐式を行いたいと思います。はじめに